はい、ね、はい、1曲目聴いていただき、うん、静かに始まったね。
そうですね、
なんかこう冬のこの夜にふさわしいような、うん、
はい、
さすがの選曲だったよね。
さすがですね。
はい、改めましてね、今日のゲストね、はい、るいくんです。
はい、どうも、こんばんは、るいです、
ね、
はい、
うん、初めてね、うん、聞いていただいてる方もいらっしゃると思いますのでね。
そうですね、
はい、はい、もうるいくんのプロフィールね、
はい、
もう代わりに喋れって言われたらもうバーッと僕は言うとなんだけどそれぐらいのね、お付き合いをいただいてるんですけどね、はい、うん、うん、もともと、
はい、
ね、スタイルっていうのはね、
はい、
バンドスタイルじゃなくて、
そうですね、ずっとアコースティックのスタイルですよね。ギター一本で、まあ、昔でいう弾き語り、ね、
はい、
ね、
うん、
今でも弾き語りスタイルって言うんでしょうかね、なんかアコ、何っていうんですかね、
今やっぱり弾き語りスタイルでしょ
う
ね、
うん、
だから弾き語りライブってこうね、
あ、そうですね、
歌ったりとかするよね、うんうんうんうん、でもまたそこが皆さんと違うのは、はい、ね、内容なんだよね、
はい、そうですね、どっちかというと私の場合は激しい、ね、
うん、
ロックをどっちかというと意識した、うん、アコースティックなんで、はい、まあ、全てが全てそうではないんですけども、まあ、
そうそう、だからもうロックありの、うん、
はい、
バラードありの、
そうです ね、
はい、結構幅広く、
そうですね、結構幅広くしますね、
ね、
あんまりこだわりをね、昔はアコースティックロックンローラーなんて名乗ってこうやってたんですけども、なんかそうしちゃうとこう、じゃあロック以外はしたらあかんのかみたいなね、なんか自分の中で縛りを作ってしまうような感じがして、はいはい、最近はもうシンガーソングライターというふうにですね、はい、ま、名前はしてるんですけど、ね、
なるほどなるほど、
うん、
ところで、
はい、
もともとさ、うん、その音楽、まあ、ギターを始めた、
はい、
年齢ってのはいくつぐらいだったの？
ね、僕が本当にそのギターを持ったっていうのがですね、うんうん、まあ、よくこうどこの家でもありそうなこうお父さんとかがギターを持っていたみたいな、しかもクラシックギターを持っていたと、これでもこ
う
僕の年齢がいくつぐらいか分かってしまうかもしれないですけどそれこそ白いギターがあったみたいなあれですよ、
なるほど、
ね、
でそれ白いギターか、
そうですね、うん、まあ、白じゃなかったですよね別の、まあ、クラシックギターが置いてありまして、それが、うんうんうん、見つけたのが私小学5年生の時ですね。
5年生、
はい、小学5年生で初めてそれをね、うん、見つけまして、で、まあ、ボロボロと弾き方もわからんのにこう、うん、弾いてみてですね、まあ、蝶々とか、
うん、
ね、桜桜とかですね、
はいはい、
あんなをこう1本ずつこう弾いて、
1本ずつね、
そうそうそう、
はいはい、
メロディーをね弾いてみたりしてですね、
うん、あれってやっぱそこにこう音の出る、まあ、ピアノでありの、
はい、
ね、
うん、
ギターでありのって、そういうのは、例えばルイ君のさ、
はい、
やっぱり世代になってくると、うん、結構お父さんあたりはやってるでしょ、
うんどうなんでしょうね。うちの父親はですね、うん、弦楽器をこう、まあ、持っていたんだと思うんですけども、うん、親父はこう、これは私のではないと、自分のではないとこう言い切るわけですね。
ああ、
うん、でも、多分家でギターを弾くのは親父しかおらへんわけですよ。実家はね。なのに、何があったのか知らないですけど、そこはこう、かたくなに拒否をしておりましたけど、ああ、まあ、うちの親父は、うん、趣味でこうラッパを吹きますので。
はいはい、関連が。
そうですね、
はいはい、
うん、はしてますんで、まあ、音楽にはこう前からずっと精通はしてたんですけど、
なるほど、
はい、
やっぱりそういう世代なんだな。僕もやっぱり初めてギターをギターに触ったの、
うんうん、
まあ親戚のうちのおっちゃんが金属弦で、
はいはい、
スチール弦であったんよ、
はい、あ、はいはいはい、
多分ね、影を押したい手だとかね、知らないでしょ、
知らない
知らない知らない知らないね、その本当にの懐かしいね、メロディーを、
うん
うん、多分してたんでしょうね。だからそれを初めて、
うん、
触って、
はい、
でどういうわけだかウクレレがあったからそれをもらっちゃったんかな。
あ、そうですか、
うん、
へ、
それがきっかけで、やっぱり小学校の、
うんうんうん、
もう 5,6 年生ぐらいかな、
はいはいはい、
うん、そうかそうか、それで実際親父さんのギターを
そうです、ね、
ずっと弾いてたの？
そうですね、まあまあ、自分の父親の、まあ、実家に置いてあって、うん、誰のかわからないわけです、うん、親父もこう、うん、僕のじゃないというわけで、うんうんうん、じゃあ誰のだと、うん、いうふうになって、まあ、所在が誰かわからないというのを勝手に持って帰るのもいけないし、うん、ということですね、はいはいはい、まあ、中学校ぐらいまではですね、その実家に帰るごとにその上でギターを引き出してきてはこうそれを触って遊ぶと、
なるほど、
いうことをしてたんですけども、まあ、中学校ぐらいになっても 結局誰かわからんと持って帰ってももういいのではないかと、うん、いうことでそれを初めてこう自分の家
誰々所有っていうのを、ね、
そうです、
ね、明確に類所有にしちゃえと、
うん、そうそうそう、もうしてしまおうと。
ああ、なるほど、その方はギターも喜ぶだろうと、
喜ぶんじゃないかと。
なるほどね、はい、じゃあ中学ぐらいから。
そうですね、中学校ぐらいの時に家に持ってきて、うん、でまあ、クラシックギターなんてダメだよと、フォークギターじゃないとダメなんだよみたいな鉄弦貼りましてですね、そこでねスチール弦を貼りまして、
それに、
はい、あ、ギターも散々悲鳴を上げたことだと思いますけども、あ、はい、
そうかそうか。
でそこで初めていろいろギターを弾き始めた
コードを覚えたりとか。
そうですね、その頃僕コードブックとか知らなかったですから、うんうん、全部耳コピで A と D と E はとりあえず耳コピで、あの、そのあれはもう自分で見つけましたわ。
ああ、感性でいっちゃったんだね、教本なしのね。
なしですね。
なるほどね、はい、それは強いよ、
うん、でも、うんうん、今思うとね、うん、だから何それがこう今すごく役に立ってるとかそういうわけでもないんですけども、まあでも、
でも、まあね、やっぱ音感が良くなるでしょ。
うん、あ、そうなんでしょうかね、
うんうん、だからよく、まあ、いろんな変わったそれそのコードって、なんてコードなのって、いや、なんだろうな、はい、でもこの不協和音がいいだろうとか言って、そうそうそうそう、よく言ってくれる、
はいはいはいはい、
ね、
うん、未だにあんまりコードの名前がわからないみたいなね、うんうん、よく分かってないのにこう音だけで、あ、これいいから使おうみたいなね。
最近ね、それがね、はい、ルイ君に言われてね、はい、最近それが少し分かれな気になしてきた。
あ、そうですか、
うん、なんだから曲作ってる中にもね、そういうコードをねチラッとね、それってなんてコードっていくらとさーって言って
たかっこいい
、うん、最近目覚めました。
あ、ね、そうですか、
うん、やはりこうね、やっぱりライブだとか、ね、うん、作曲だとか、あ、非常に、
はい、
私は、
はい、
あなたに影響を受けたのよ
ありがとうございます
ねえ、そんな影響を受けた、
ありがとうございます、
ね、リュウ君のですね、まず1曲目、
はい、
ね、聞かせてもらおうかな。
はい、わかりました、はい、じゃあちょっとそのね、せっかくこう赤、どう言ったっけ、ロックテイストがあるというふうに言いましたんで、うん、そんなこうちょっとノリのいい曲を、聞いていただきましょう、
はい、
アルバム Who Are You から、ルイでインスタントブギー。Allow what you ever feel, please kiss me.
君だと分かったよ。だからインスタントコーヒー、インスタントコーヒー、 I want you baby, it's peace, kiss me。
はいね、早速ね、
はい、
1曲目、
はい、
ロックだね。
ロックですね。
まあ、ロックといえば、大体、はい、前言ってたけど、60年代、70年代前後。
そうですね、僕が好きなのはもうそうですね、うん、70年代中盤、まあ、前半から中盤ですね。まあ、大好きですね。
それをギター一本でね。
そうですね、まあ、あの、さっき聴いていただいたものはですね、バンド仕立てにはしてあるんですけども、うん、まあ、普段はライブは私一人でやってますのでですね、うん、ギター一本でやってますね。うんうん、はい、
それで、あれでしょ、結構月2、3本のライブは入れてる。
そうですね、最、う、近、ん、大体 2,3 本ぐらいですかね、ライブは。
うんうん、は
い、
ああ、そうか、そうか。うん。ちょっと今ね、
はい、
あのメールを、
はい、
いただいたんでね。
お、
ファンの子です。
はい。
名前は読んじゃっていいのかな？
多分大丈夫でしょう。
はい。ゆりさんから。
はい。
ゆりちゃんと知ってる？
ゆりちゃん。路上にこう遊びに来る女の子ですね、きっとね。多分。
そうか、そうか、そうか、そうか。
はい。
うん。ね、ゆりちゃんありがとうございます。
はい。
はい。じゃあね、読んでみましょう。はい。応援メッセージ、にゃおん。
にゃおん。
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 ね。これ、なんか、猫ちゃんのね、笑顔のね。
はい。
うん。マークですね。
うん。
るいくん。
はい。
にこ。
にこ。全部顔文字読むんですね、これ。
どうやって読んだらいいんだってね。2月8日のライブ、頑張ってください。はい、バンザイ。
バンザイ。はい、ありがとうございます。
はい。
はい、
ひではるさん。
ぽ。
ぽ。本がね、
あ、じゃ放れてるわけです、ね、
はい、はい、レコ頑張ってください。
レコーディングの子ですね、
う
ん、これね、
そうですね、
はい、
はい、団長へ、
団長、
団長にもね、
団長
団長、団長聞いてる、
団長が
いてね、はい、団長へ、これはみんなでわっしょいという感じですね。
なるほど。
熱い路上をこれからもよろしくキャピっていう感じですね。
キャピッと、
はい、
そうですか。
みんなみんな頑張れってこれね、万歳してますね。ゆり、はい、は金曜からテスト頑張れ。お、テストなんだって、金曜日から。
そうか、もうテストですか。
そうだよ、明後日でやん。
明後日、ああ、そう、あ、本当
な、あ、うん、頑張ってもらいたいね。
そうですね、
うん、それもみんな頑張れ、みんな頑張れ言ってもらってるんだけどね、ゆりちゃんもね。
そうですね、
テスト
頑張れ。
はい、ありがとうございましたね。ということでね、はい、さっきほら、ね、プロフィールいろいろ紹介ね、させてもらったんだけどね、
はい、
中学ぐらいからギターを始めたと。
そうです ね、
耳コピーで、
はい、
A と D と E と、
そう
言ったということでね、はい、だいたいその高校生ぐらいから、
うん、
曲作りしたの。
そうですね、高校の時ですね。で、高校2年の時に初めて僕は路上に、
うん、あ、高校2年で、
はい、
ひょっとして草津あたり。
いや、その時はまだ近江八幡ですね。
八幡、
はい、近江八幡出て、
うんうん、
でその後に、京都に、京都でしばらく歌ってたんですよ。高校3年生の夏ぐらいは京都の木屋町でずっと歌ってまして、で、また八幡で歌うようになったんですけども、でそこから、うん、八幡から今度は草津の方に行きまして、草津が大体 2、3年歌ってたのかな。
うん、はい、やっぱ高校生ぐらいの時にいろんなミュージシャンに出会いがあったんだよね。
はい、そうですね、うん、やっぱ高校時代一番、うん
うん、
この番組でもちょこちょこ、どうだろう、ゲストで出てるかな、高野瀬真也君とか、
はいはい、
うん、はちょうどその高校卒業した時ぐらい
に出会った、
に出会ってますね。
この間初めて出ました。
あ、この間初めて、
今年一発目のゲストです。
そうか、そうか、そうか、
そうそうそうそう、
はい、うん、はい、
そう、なるほど、
うん、はこう18、そうですね、僕18です、19になる前くらいの時ですね、だから、う
ん、で高校生と飲むってたんですね。
そうそうそう、その時は、あ、でももうその時はもう二十歳超えてたかもしれない。そうそう、どうな、年齢は詐称してましたから。
そうそう
そう、高校生です。
高校生ぐらいから京都行ったりとか。
そうね、
うん、京都のライブハウスじゃなくて、
ね、京都のライブハウスで 初めてライブしたのが19ぐらいやったと思うんですよ。でそれまではその飛び入りライブが京都ではあったので、うんうん、
なるほど、
その飛び入りには出てたんですけども。
なるほどね、うん、結構だからやっぱりいいミュージシャン、
はい、
打たれ強い方。
いやいや、弱いです。
打たれ弱いの。
めちゃめちゃ弱いですね。
あえて打っちゃう方だろ。
あ、
これでもかとか言ってね。
や、そんなことでもないですよ
でもやっぱりそういうキャリアというか経験ね、
はい、
うん、やっぱほら一人で全てね、うん、歌うわけだし、ね、演じるわけだし、
はいはい、
ね、やっぱり自分の全てを知らない人の前で出そうと、
はい、
でそんな時に出会ったミュージシャンなんかもわすごい人だとかね、いっぱいあったわけでしょ、
はいはいはいはい、
ね、だからやっぱりそういう出会いが成長させるんだね、
うん、まあ、今でもずっとその、うん、素晴らしいミュージシャンと出会ってですね、やっぱりいつでももうその勉強勉強みたいなとこもあって、
う
ん、
そうですね、
会うごとにその教えられるというか、
うんうんうん、でもやっぱり自分っていうものをこう確立
はいはい、
してるよね。
いやでもそれができたのももう本当ここ 2,3 年の話ですから、うん、2年ぐらいかな、やっと自分 の, そのスタイルとか音楽というものにある程度自信が持てるようになったのは本当ここ 1,2 年の話ですね。
あ、そうなの、
はい、それまでやっぱりずっと迷ってたって
5年前だよ、私初めて出会ったの、
はい、
で天の声さんと出会ったのはもう6、7年前、
そうですね、そのぐらいな、ね、もっと前
21時の時ですね、ル
イ君だったら、
はい、計算しなくちゃね、
はい、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
サイモンさん21時の時だもんね妖怪市で出会ったんでね、
そうですね、
うん、それで、救急ライブのもうね、
うん、
柱、
はい、
だよね、そこの妖怪1週間、
そうですね、
金谷通りでね、
はい、
そこですごいな、うわーすげえなーって、もう相方のほら小野田さんと、
うん、
ね、いつも言ってるけど挟まれちゃってねうわーすごい人たちだなと思ってね、うん、
はい、
でも、だいたい妄想するとキャリア的にはかなりね、やっぱり10年ぐらいは ね、
そうですね、もうね、
なるんだよね、
はい、なりますね、
う
ん、
ここ2年でどういう風に変わったの、
どうでしょう、やっぱりその自分の、
うん、
やりたい音楽っていうものと、うん、あとはどうしても お客さんに聴いてもらいたい音楽、
はい、
うん、
はいはいはい、
というもののそのギャップっていうのもありますし、うん、やっぱり聴いてもらってなんぼっていうのはやっぱ自分の中で大きいんですよ、はい、エンターテインメントなんで音楽っていうのは僕の中では、うん、あくまでもその自分のその気持ちとか自分の考えてることを音楽というエンターテインメントに昇華することでお客さんに聴かそうっていう部分があるんですよ、だからもう僕がいいから僕のために歌うねやっていうのじゃなくて、
はいはいはい、
うん、楽しんでもらうっていうことがやっぱりそのメインにはあるんですけども、やっぱり自分の中で の, その表現の仕方であるとか、
うん、
ものでやっぱりガーが出すぎるというかね、まあ、そういうなんであったりとか、自分の音楽性は、うん、みんながその聞きやすいのかとか、うん、みんなが分かってくれるのかとか、うん、そういう部分もあったりとか、自分がそれをちゃんと表現しきれてるのかとか、
うんうん
うん、まあ、そういうまあいろんな心の中でこうスコンと抜けへんところというかね、ほんまにええんかなっていう迷うところがあって、それがここ
特にあれだよね、ライブハウスでスポットなんか浴びちゃって、
う
ん、客席が真っ暗で、うん、お客さんの顔が見えない時ってのは本当にどうなんだろうって、
うん、こう
ね、
うん、
不安になっちゃったりとか、
はい、
結構だからこう身近に顔が見れて、うん、まあ笑っていただいたりとか、
うんうんうんうん、
ね、やっぱりこうしっとりと聞いてもらったりとか、はいはい、そういうふうな反応がやっぱり欲しい、
うんうん、そうですね、やっぱりそのあんまり僕ね、でも実は顔が見える方が緊張するんで、
しますよね、
はい、だから顔は
絶対します、
顔は見えない方が実はいいんですけども、うん、その空気があるじゃないですか、
はい、
うん、顔が見えなくてもその場の空気がどう変化しているかっていうのはやっぱりその手に取るように見えるので、
うんうん
うん、だからそれがやっぱりよくわかるで、自分はどういう風に空気を感じながら、じゃあどうしようかなとか、どういう曲にしようかなとか、
うんうん、
間の喋りはどういう風な、ね、感じに変えようとか、
うんうん、
常にそのリアルタイムでまあ変わっていくわけなんですけど、
あ、そうかそうか、特にほら結構こうオファーいただいたりとかね、
はいはい、
夏祭りに、来てよとかね、
はいはい、
うん、どうかね、去年もあったよね、
う
ん、図書館
で
させてもらったりとかね、
うんうんうん、
本当にルー君とね、させてもらうともうね、だいたい10代お子ちゃまから、ね、お子ちゃまからまあまあ 4,50 代まで、
そうですね、
ね、 オールマイティでカバーしていただけるからね。
いやいやいや、
私はもうあのミドルエイジからねシニアエイジをこうねカバーしていこうという感じでね、非常に僕も心強いわけだ、ね、
ありがとうございます、う
ん、今年もまたねそんなねお話があったらね、
はい、
ぜひ
そうですね、ぜひ呼んでください、ね、
うんうん、もう特に東近江を盛り上げていただきたいと、
ね、盛り上げたいです ね、 ね、
はい、いうことですね、
はい、
なるほど、うん、ところで最近、うん、
はい、
こういう人のこんな曲とか、
うん、
そんなあのいいなだとか、
はいはいはい、
うん、やっぱりいろんなミュージシャンたくさん、ご存知でしょうけど、うんうん、なんかそんな曲を今日は持ってきてくれた
そうですね、
ようですね、
はいはい、岩手の、
はい、
歌うたいの方なんですけどね、ついこの間、ついこの間ってもうちょっと前になるのかな、うん、
はい、
東近江市にあります、
はい、
大衆ホール、
大衆ホール、
ね、はい、もうよ、東近江市がそう、
はい、
もうね、
うん、
胸を張るもうライジファーハウスです。
素晴らしいライ
ジ、うん、素晴らしいですね。滋賀県でも、
はい、
もう1、2を、てかもう僕はもう一番いいと思ってるんですけども、あそこは
あの雰囲気よね、テーブルがあって、ね、4人掛けぐらいで、そうそう、非常にアットホームな感じでね、
うんうん、でいろんな意味でもミュージシャンに優しいんですよね。
そうですね、
素晴らしいですね、
はい、いいホールですね、ぜひね、うん、あのリスナーの方もね、
そう、
うん、
一度足を運んでいただきたいですね。
そうそうそうそう、うん、であのライブハウスのように敷居も高くなくてね、
そうそうそう、
うん、
すごくいいとこなんですよ。
結構あの救急ライブなんかもね、うん、あのワンコインでやったりとか、
そうですね、
ね、あの、はい、普通ライブハウスだったらやっぱ2000円3000円っていう風なね、
う
んうんうん、ところでも1000円ぐらいでやったりとか ね、
はい、
だから本当にねぜひね、
うん、
一度
そうですね、
まだお越しいただいてね、
はい、
なるほど、その大正ホールで その岩手の方に出会ったんだ。
そうなんですよ。
あ、
もうね、うん、すごくこうね、
うん、
そこでもその丁寧さの大事さ、
はい、
っていうものと、
うん、
あとは音、自分の感情の底下げ、
はいはいはい、
うん、っていうものを僕は知ったというか教えられたというか見て思ったんですけど、うん、どうしても僕もあのどっちかというとこう感情的に熱く語る、うんうん、歌う方なので、
はいはい、
あの結構勢い的なものがあったんですけども、うん、それの平均的な底下げ、まあ、ギターの音にしてもそうなんですけども、はいはい、元気よく弾くのも確かにそうなんですけども、うんうんうんうん、ギターの一番おいしいところを常に鳴らしてあげるという。
なるほど、
うん、
分かる分かる。 3000cc の車でね、
そうですそうです、
50キロ走行するっていう感じ、
うん、そうですそうなんですよ、
ね、
そうなんですよ、
余裕を持って、
そう余裕を持ってなんです
よ。ということはかなりのキャリアの方でしょ。
そうですね、もう30年ぐらいはしておられたんでしたっけ確か。
あ、ほとんどまあまあプロに、プロ
もうそうです、も
うっていうかプロの方かな、
ツアーミュージシャンっていうふうに、もう常に旅を、
はいはいはい、
し続けてる方なんですけど、うん、そしてそこで音楽をしながらそれで生計を立ててる、うん、
なる
ほどね、そんなこう方なんですけども、
男のロマンだね。
ロマンですね、
ロマンだね、
はい、まあ、そんな、うん、方、のですね、曲を、はい、本日は、持ってきました、アルバム旅という暮らし、暮らしという旅、こちらの方からですね、はい、柳でバイバイフォークシンガー。
褒められるのを期待してるのがわかる。口を開けば出来の悪い評論家そのものだ。言葉の速さで言葉の軽さで語るほどに歌が色あせてくる。あんたの歌はもう二度と聴きたくない。バイバイフォークシンガー、インチキフォークシンガー、俺の歌を俺は歌う。擦り切れた靴を今日も履けるか、向かい風の中に今日も立てるか。目の前の川も渡れず、言い訳の歌を歌いながら。 ボクシンガーあんたの歌はもう二度と聴きたくない、バイバイボクシンガーインチキボクシンガー、俺の歌を俺は歌う。自由を歌うな、平和を歌うな、愛を歌うな、借り物の言葉で目を凝らせ耳を澄ませ、本当のことはいつだって目の前にある。明日は今日に、今日は昨日に、そして昨日は過去に埋もれてゆく。俺の言葉で俺の思い出、俺の歌を俺は歌う。バイバイフォークシンガー、インチキフォークシンガー、あんたの歌はもう二度と聴きたくない、バイバイフォークシンガー、インチキフォークシンガー、俺の歌を歌う。バイバイフォークシンガー、インチキフォークシンガー、あんたの歌はもう二度と聴きたくない、バイバイフォークシンガー、インチキフォークシンガー、俺の歌を俺は歌う。
なるほどね、
はい、
なんかこうやっぱり余裕で語ってらっしゃるね。
そうですね、
うん、でまたあのギターいい音するね。
めちゃめちゃいいでしょ。
全くのアコギなの？
そうですね、あの柳さんは通さないんです、ラインを通して作らないので。
はいはいはい、
あの本当にマイク一本ポンって立てて、
あ、ちょっとそういう風なね、いい音だよね。
そうです、
強からず、うん、弱からず、
はい、うん、必要なところに必要な音を、
うん、
も
う
これが僕の中でのもう 音楽っていうか表現っていうものはそうだと思ってるので、はい、必要なところに必要な量だけ、
うんうん、
例えば、ね、何でもそうです、醤油でかけるにしてもですね、うん、かけすぎたらしょっぱいわけですよ、
はいはいはい、
かけすぎなかったら、
ね、ほどほどね。
そうです、だからちょうどそのいい塩梅ですね、う
ん、なるほどなるほど、うん、それほどほど、ほどほどでライブしてほどほどに聞いてもらいっていう風な、
うん、
そういう空間いいよね。
そうですね、
うん、さっきもほらちょっとね、曲流れる時にお話してたんだけど、
ええ、
なんかこう古民家で、
ええ、
なんかいろいろかなんかあるような古民家で、
ええ
、10人ぐらいこう集まって、ええ、車座になって、
そうそうそうそう、
ね、全くのアコースティックマイク通さない、
うん、
いう形でやったら楽しいだろうなってね、
そうそう
言ってたもんね、
ええ、
うん、だからそんなんで、うん、やっぱり感情表現できて、
うんうん、
やっぱ歌ってるのはそうだよね。でもリュックの歌たくさんね、僕もあの聞かせてもらってるんだけど、
はい、
なんていうのか、素直になんかこう、うん、若さ表現してる歌もありゃ、うん、
はいはい、
まあ、エロティックに表現してる歌もありゃ、
ね、うんうん、
またこう都会的な、
うん、
こうセンスが感じられる
ありがとうございます
歌があったりとか、うん、だからその一つの物事をあの見てこう表現力がすごい、
あ、そうですか、
あるかな、
ありがとうございます。
でね、こう夕立の後にね、
うん、
あの 夕日に照らされた自転車がオレンジ色に染まっていくとかさ、はいはいはいはい、なんかそんなのあったじゃない
車用ですね、
ね、車用ですね、はい、ああいう風な表現力、
うん
うん、あれはどっから来るもんなの？
どっから来るんでしょうね。
ずっとそれ考えてるわけ？
いや、僕あんまり考えて作る曲っていうのは実は少なくてですね。
なるほど、
うん、あんまり好きじゃなかったりするんですよ、
うんうん
うん、
じゃあルイの作曲術、
ポンと浮かんで、うん、いつまでも忘れないものが一番いい曲。
ああ、いつまでも忘れないのっていいよね、う
ん、だから考えて考えてやるものって頭の中で 何とも何回も反復するわけじゃないですか、
うんうんうん、
反復するとやっぱり刷り込まれるわけですよ、
はいはいはい、
そうなると悪いもんでも何回も何回もやってりゃいいものに見えるかもしれないじゃないですか。
あ、それあるね、それある、
はい、
うん、曲、
うん、
まあ、僕なんかあのコードをこう弾いてみて、
はい、
このつながりがいいな、ここで少しね、うん、あのフラットした感じ入れたらいいな、こういうメロディーできるなっていうメロディーから入っちゃって、うん、後で詞をつけようと思うと結構半年1年詞がつかないま
ん
まなってしまったりとか、うん、あ今日はなんだか気分的に一曲できそうかなってこう思える日がなんかあるよね、うんうんうん、
はいはいあります。
まあ、あるよね。
僕はどっちかと、まあ、それもあるんですけども、うん、作ろうっていう風にまず初めにポンと思うんですよ。
なるほど。
でそこからこう、どうしようかなどうしようかなとかいろいろ頭の中で考えて、うん、ポッとなんかひらめくんですね、すごくいい言葉が。
なるほど。
でそれをとりあえず頭の中に覚えとくんですよ。で、
うん、書かないの？
書かない。
かない。
書いたらね、僕今まで何回かそうやって書いた方がいいとか、うん、メモを取った方がいいとか、うんうん、やったやつで一、うん、つもいいやつがないんです。てか歌にしたことがないんです。それでメモしたやつは、実はないんです。メモしといてそれをもう一回使うことが、
うんうんうんうん、
何回かやったことあるんですけどそれ使ったことがない今まで。
あそう、
はい、
やっぱりこのやっぱあれなんだよ、こうさっき耳コピーだとか、
うん
ね、その原理原則から入らないで、
はい、
やっぱその感性から入ってる部分もある
でしょう ね、
ね、
う
ん、そのギターの弾き方にしても歌の作り方にしてもね、はい、だから僕は逆に、
うん、
あこの言葉好きだなだとかおしゃれだなだとか、
はいはいはいはい、
こう感じるなとかいうのを曲作りにどうかな詰まった時は、
うんうんうん、
もう羅列するわけ。
あ
わーっと羅列でシチュエーションを考えて、うんうんうん、こういう時にこういう出会いがあってこういう風な別れがあってだとか、うんうん、いろんなこう、うんうん、でその言葉を、
うんうんうん、
チョイスしながら、うんうん、1番の詩2番の
詩、はいはいはい、
だから2番のために1番の詩があったりとか、
うんうんうんうん、
3番のために2番の詩があったりとか、
はいはいはいはい、
でもう一度サビ繰り返したとかやっぱりそういう風に逆にメモっちゃうね。
あでもそういう構成は僕の中にはちゃんとありますよ。もちろん同じように構成はあるんですけども、うん、あのその曲の芯になる部分っていうのがあるじゃないですか、うん、曲の中で何が言いたいのかとか、うん、どういう曲なのかとか、うん
はいはいはい、
この言葉が一番大事なんだとか、うん、自分あのその曲の中でね、
うんうん、
それっていうのはそういう作り込んだりは絶対しないですね。もうポンと降りてきたものを、まあ、それで、うん、あこれがいいと、
うん、
これしかない、うん
チェンジ&チャレンジこの言葉だ、
そうそうそうその言葉だ、
ね、
まさにそうなんですよ。
そうだよね。
でじゃあそれがあるごとあるから、うん、じゃあそれに派生する A メロを作ろうとかそれに派生する B メロを作ろう、は
いはい、なるほどね、
はい、
まあでもやっぱりそうね、基礎、
ね、
やってるよね。
いやそうでもないですけどね、
うん、
だから逆にそれを崩したところで、うん、あの全く の、 その頭の中にもうシチュエーション決めてしまって言葉はこれを使ってとか全部決めつけて作る曲とかも逆にあったりするんですよ、うん、
なるほどなるほど。
それはそれでまた面白いんですけども、
うんうんうん、
あの本当にでもそのメッセージソングになると絶対それは通用しないというか、
はいはいはい、
なんと聞いてて嘘くさいと自分でも、
はいはいはい、
それこそあのインチキフォークシンガーですよなんか聞いてても自分でもほんまかなというね。自分が迷ってるのに相手に伝わるわけありませんしね。
ああそうですね、うん、やっぱり自分がこういう思いを素直に聞きやすい言葉で、
そうなんです、
ね
うん、
またおしゃれな曲なんかはちょっと例えばルーリー色っていう色を入れてみたりとかね、やっぱそういうふうになんかこう分かんないこうイメージにする言葉も必要なんだけど、
そ
うです
ね、う
ん
う
ん、
それも重要です、
うん、やっぱりメッセージソングは素直に
そうなんですよ
聞きやすいね、
うん
うん、ということでメッセージをいただきました。
はい、
はい、こんばんはさんからですね、
はい、こんばんはさんから、
はい、
はいはい、
これは誰かの、うん、なんとこのルイってこれはほら誰かの歌に文字って書いたのかな、
うん、
うん、類推マイナスイスイコール類、
類推、
うん、あの人類の類でしょ、推測の推、
はい、
漢字なんですよこれね。
ほう、
これはなかなか難しいね。類推マイナスイス推イス、
はあ、
引いたら類になるという。
ああなるほど ね、
ね、類レイマイナスイレイコール類、
はあ、
ルスイマイナススイコール類、
誰ですかそんな暇なことやってる人は
ルリコーニョライマイナスリコーニョライコール
リコーニョラってなんだ、
ちょっと
リコーニョラってなんだ
よちょっとこの人はちょっとなんかこう非常にこう、うん、なかなか面白い人で、ねはい、ちょっと遊んでみました。頑張ってください。
ありがとうございます
おなじみのね、
はい、
うん、おなじみの、うん、方ですね。
あ、そうなんですか。
はい、竜王のね、
うん、
ね、
なるほど、
ライブ喫茶、
はい、
ね、ロッキーのマスターから。
ああ、なるほどね。
ね、ロッキーのマスターってね、あの、ほら、漢字結構詳しいからさ。
ああ、そうなんですか。
うん、
ロッキーもしばらく行って、もうね、何回かね、あのね、ライブがあるごとに行こうと思うんですけども、
うんうんうんうん、
なかなかね、時間が合わないですよ。うん、行きたいんですけどね、
はいはい。というよりもね、やっぱり、マスターからしてみたら、ね、やっぱり、今日の、ね、ロッキーライブを、作り出してくれた。
そんなこと、それは徳さんですよ、それは。それは徳さんですよ。
ね、ということで、ぜひ、また、ね、よかったら出演いただきたいなっていう気持ちあるんじゃないかな、ね、マスター。ね。うん。
はい、
まあ。そういうことですね。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
うん。そうするとね、
うん、
結構喋っちゃったね。
そうですね。
うん。この後ですね、
はい、
ジングルが入った後にですね、
うんうん、
この天の声さんの、
はい、
この一曲のコーナーもあるし、
うん、ライブ告知もありますよ。
ライブ告知、
ライブ告知、そうだ、
うん、さっきライブ告知やっちゃおうか。
で、うん、はい、
では、はい、
いいですか。
はい、
はい、ということで、お待たせしました、はい、ね、はい、ルイ君のですね、
はい、
ライブの、
私のライブ告知
ですね、
はい、
はい、
ですね、今年は僕も今年第1回目はですね、もう、うん、終わりまして、
はい、
1月の18日にも終わったんですけど、うん、それは片田ハックルベリーの方で、
はい、
してきました、はい、先週の番組に出ておられた秀蔵君と、ね、対バンやったんですけども、非常にね、
はい、
いいライブやったんですけど、ね、
もう誕生日の同じなんだ俺
そうですか、
ね、
うん、そしてですね、次のライブはですね、はい、なんと今年はですね2008年ですよね、うん、
ということにちなんで、
いや、これ偶然なんですけども、
偶然なの、
今のところライブ決まったのは全部8の日なんです、
ね
え、1月の18日、2月の
末広、う
ん、2月の8日、8日ですね、うん、2月の8日、う
ん、2月の8日、
そして2月の18日、
はい、2月の18日、
4月の18日、
おお、4月、
3月の8日、どうですかこれ全部、
あららららららら、本当だね、
これをね、僕意識してやってるわけじゃなくて、たまたま決まるのが全てこれなんですよ。
ほう、
向こうから全てもらってるんです、オファーをいただいてるんですけども、
いい年になるぞ、
ね
え、ねえ、末広がり、
はい、とりあえず2月8日のライブ、ね、こちらの方がですね、うん、大宮八幡はここ座、
うん、はい、
もうすごくご無沙汰してる箱でですね、
は
い、東京からジェムというバンドが、滋賀県に帰ってきます、そのイベントがジェムパーティーというのがあるんですけども、うん、それに、私もですね呼んでいただきましたので、
う
ん、出演します、
はい、
はい、そしてですね、その次にあるのが2月18日、2月18日は大宮八幡は、ビッコロというカレー&、
はい、
パブがあります、
はい、
はい、そこのところでですね、チャーさんという方がおられるんですけども、
はい、
チャーさんが、企画するイベントヘブン、こちらの方にですね、はいはい、呼んでいただきましてですね、出演が決まっております。出演はですね、うん、私ルイ、そして、京都からは健三さん、
健三さん、
はい、
はい、
そして、滋賀県からもう一人、今京都ですかね、
うん、
ミサイル浜野氏、
濃いね、
はい、この3人でですね、
濃いね、
お送りします、はい、
濃い鳥、うん、恋恋のを中和する感じ、
いやどうでしょう、わからないです
よ、もうここ行っちゃうわけ、
うん、かもしれないですね、
向かい打つんだ
なるほど、
はい、18日
そうです ね、
はい、
これが2月の18日ですね、はい、そして、3月8日は、大阪は RJ&BM やった、ね、うん、JM かな、ちょっとまだはっきりちょっとあれなんですけども、
うん、
これはですね、うん、私も、今しておりますインターネットのソーシャルネットワーキングサービスミクシー、はい、こちらの方の、コミュニティの方でのイベントがあります、
う
ん、こちらにちょっと呼んでいただきましたので、これに出演します。これもですね、はい、また細かい詳細などはホームページの方、うん、こちらの方にですねアップしていこうと思います。まだできてません、すいません、はい、うん、ですね、ミクシーの方の私の方には、うん、ミクシーの方の僕の、ところには書いてあるんですけども、まだ、ホームページの方には、アップされていません。今日アップしようと思っております。
なるほど、
はい、
あれですね、ホームページの方は、
はい、
ね、カタカナでルイと、
そうですね、ね、それかもう本当に漢字の三髄に目、
はいはい、
涙という感じで、
うん、
パソコンであればすべてトップ上位に出てきますんで、 Google に関してはもう一番で、
なるほど、
頭で出てきます、
はい、三髄に目と書いて、
ね、
ルイと、
ルイ、涙で入れてもらったらですね、
なるほどね、
いいかと思いますね、
なるほど、
はい、
はい、で、うん、4月も、
そうですね、4月はハックルベリー、片田ハックルベリーですね、4月18日、
なるほど、
はい、こちらまだ詳細未定となってます、うん、はい、
わかりました、はい、楽しみだね。
そうですね、
うん、やっぱり主にこれ決まってるのはね、こう、うん、大体月、ね、2本ぐらい、ねね、決まってるけどね、またその他にもね
2月は多分もう1本実は増えると思います。京都山科でちょっと1本やろうと思ってます
ので。はいはいはい
はい、はい、
なるほど。まあすごいこうライブハウスを渡り歩くいやいやいやわけなんだけど、またねこうね近くの、ねうん、誰かにこう声かけていただいたりとかね、
そうです
ね、いう時も気楽にね、
はい、
うん、
もう気楽にぜひあの声をかけてぜひやってくれと言っていただきましたらですね、
うん、
またこうご相談させていただきますのでですね、
そうですね、
ぜひ皆さんの前でね演奏したいと思います。
そうですね、
はい、
はい、もうルイ君にねメール打っていただいても結構、またね私ミュージー特に
メイプロデューサーですか、
ルイ君呼んでよってこう言われたらね僕付きでどうっていう感じでね、
メイブッキングマネージャーです
けどね何をしちゃいます、はい、ということでね、
はい、
またまたね皆さんねお耳にかかると思いますので、ぜひね応援の方をよろしくお願いしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、じゃ あこの次のねコーナーに行きましょう。はい、それではね、サイモンのこの1曲のコーナー、
いや待ってました、
待ってました。
いや
というか今日はねあれですよね、徳さんとね、はい、一緒にちょっとね、
うん、
話していこうという、
はい、
はい、うん、ちょっと今日はですね、イタリアのカンゾーネからね1曲流しよう、はいはいはい、ということでね徳さんとね、はい、
もうね
言ってましてね、
僕がね好きだね若い時にね本当に影響を受けたのがね、
ね、僕ね記憶ないんですよ。
あそら失礼しました多分ね、多分どうだろうな、60年代から70年に差し掛かるぐらいかな。
小学生ですね私。
生まれてないですね、
高校生ですねちゃうかちゃうな、うん、成人してるかなっていう感じですね、
はい、その頃ってすごかったんですね日本では。カンゾーネ、
そうなんですよ
日本ね、
あのねほとんどね、クラブっていうのかな、ミニクラブっていうの、うんうんうんうん、あそこはよくほらピアノが置いてあるね、
はいはいはいはい、
うん、ピアノの弾き方、ピアノの先生がいらっしゃってボーカリストがいて歌ってる曲っていうのはだいたいカンゾーネとか、
うん、
まあ、シャンソンもあるわけですよね、はいはい、すごいな、あの
ね
おしゃれだなって、ちょっと生意気ですよね二十歳前後でね、はい、うん、
それでですね、
はい、
カンゾーネの CD を聴いてましてね、
はい、
1曲を選んだんですけれども、
うん、
なんとねこれね、こう聴いてて思ったんですよ、
うん、
最近の韓国の音楽、
はいはいはいはい、はい、
非常にねカンゾーネみたいな、
うんうん、こう懐かしさがあるでしょ。
あるんですよね。
そうなんですよ、韓流のねこのドラマ、
はい、なんか ね最近の曲と、
うん、
カンゾーネが、ま、だから一昔じゃないですね、
うん、
もうかなり昔の日本の感じと今の日本の感じが混ざってるみたいな、
うん、そう
韓国今そんな感じなんですね。
そうなんですよ、どっちかというとやっぱりその癒し系なのかね、
はい、
ソフトな曲が多いです、うん、もちろんあのサビのところはねガッと張り上げるのもあるんだけど、
そうです、ね、
結構ソフトな柔らかいこう、うん、メロディーがね、はい、特徴ですね、はい、そんな中から
ね、そうなんですよこれね、うん、あのね多分聞いたことあるような感じの曲だと思うんですけれどもね、はい、ですねマリーザ・サンニアさんのね、
はい、
カーザ・ビアンカというのをねちょっと選曲してみました。
はいはい、
これをですねちょっとねそんな今のね韓流みたいな感じのとね、うん、ちょっと考えながら聞いてみていただければと思います。
ありがとうございます。
はい、徳さんに曲紹介してもらおうかな。
私ですか。
はい、
マリーザ・サンニアでカーサビアンカ。